聖書朗読です。新しい聖書、新改訳2017と呼ばれる新約聖書283ページをお開きください。古い方の聖書、グレーの聖書をお持ちの方に関しましては、新約聖書の276ページをお開きください。使徒の働き22章30節から23章35節までになります。その働き22章30節から23章35節まで、お読みいたします。翌日、千人隊長はパウロがなぜユダヤ人に訴えられているのか確かなことを知りたいと思い、彼の鎖を解いた。そして祭司長たちと最高法院全体に集まるように命じ、パウロを連れて行って彼らの前に立たせた。パウロは最高法院の人々を見つめて言った。兄弟たち、私は今日まであくまでも健全な良心に従って神の前に生きてきました。すると大祭司アナニアはパウロのそばに立っていた者たちに彼の口を打つように命じた。そこでパウロはアナニアに向かって言った。白く塗った壁を、神があなたを打たれ、あなたは律法に従って私を裁く座についていながら律法に背いて私を打てと命じるのか。するとそばに立っていた者たちが、あなたは神の大祭司を罵るのかと言ったので、パウロは答えた。兄弟たち、私は彼が大祭司とは知らなかった、だとは知らなかった。確かにあなたの民の指導者を悪く言ってはならないと書いています。パウロは彼らの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見て取って、最高法院の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人です。パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。パウロがこう言うと、パリサイ人とサドカイ人の間に論争が起こり、最高法院は二つに割れた。サドカイ人は復活も見つかりも霊もないと言い、パリサイ人はいずれも認めているからである。騒ぎが大きくなった。そしてパリサイ派の立法学者たちが何人か立ち上がって激しく論じ、この人には何の悪い点も見られない、もしかしたら霊か見つかりが彼に語りかけたのかもしれないと言った。論争がますます激しくなったので、千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと恐れた。それで兵士たちに降りて行って、パウロを彼らの中から引っ張り出し兵員に連れて行くように命じた。その夜、主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われた。夜が明けるとユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺すまでの食べたり飲んだりしないと呪いをかけて誓った。この陰謀を企てた者たちは40人以上いた。彼らは祭司長たちや長老たちのところに行って次のように言った。私たちはパウロを殺すまでは何も口にしないと呪いをかけて誓いました、固く誓いました。そこで今あなた方はパウロのことをもっと詳しく調べるふりをして彼をあなた方のところに連れてくるように最高法院と組んで千人隊長に願い出なさい。私たちの方では彼がこの近くに来る前に殺す手はずを整えています。ところがパウロの姉妹の息子がこの待ち伏せのことを耳にしたので、兵営に来て中に入りそのことをパウロに知らせた。そこでパウロは百人隊長の一人を呼んで、この青年を千人隊長のところに連れて行ってください、何か知らせたいことがあるそうですと言った。百人隊長は彼を千人隊長のもとに連れて行き、囚人パウロが私を呼んで この青年をあなたのところに連れて行くように頼みました。何かあなたに話したいことがあるそうです。と言った。すると仙人隊長は青年の手を取り、誰もいないところに連れて行って、私に知らせたいことは何だ？と尋ねた。青年は言った。ユダヤ人たちはパウロについてもっと詳しく調べるふりをして、明日パウロを最高法院に連れてくるよう、あなたにお願いすることを申し合わせました。どうか彼らの言うことを信じないでください。彼らのうち40人以上の者がパウロを殺すまでは食べたり飲んだりしないと呪いをかけて誓い、待ち伏せをしています。今、彼らは手はずを整えて、あなたの承諾を待っているのです。そこで、仙人隊長は、このことを私に知らせたことは誰にも言うな、と命じて、その青年を返した。それから仙人隊長は、二人の百人隊長を呼び、今夜9時、カイサリアに向けて出発できるように、歩兵200人、騎兵70人、総兵700人を用意せよ、と命じた。また、パウロを乗せて無事に総督、フェリクスのもとに送り届けるように馬の用意もさせた。そして次のような文面の手紙を書いた。クラウディウス・リシア、謹んで総督フェリクス閣下にご挨拶を申し上げます。この男がユダヤ人たちに捕らえられまさに殺されようとしていた時、私は兵士たちを率いていって彼を救い出しました。ローマ市民であることが分かっていたからです。そしてユダヤ人たちが彼を訴えている理由を知ろうと思い、彼を彼らの最高法院に連れて行きました。ところが彼が訴えられているのはユダヤ人の立法に関する問題のためで、死刑や投獄に当たる罪で罪はないことが分かりました。しかしこの者に対する陰謀があるという情報を得ましたので、私は直ちに彼を閣下のもとにお送りします。なお訴えている者たちには彼のことを閣下の前で訴えるように命じておきました。そこで兵士たちは命じられた通りにパウロを引き取り、夜のうちにアンティパトリスまで連れて行き、翌日騎兵たちにパウロの護送を任せて兵員に帰った。騎兵たちはカイサリアに到着すると総督に手紙を手渡してパウロを引き合わせた。総督は手紙を読んでからパウロにどの州のものかと尋ね、キリキア出身であることを知って、お前を訴える者たちが来た時によく聞くことにしようと言った。そしてヘロデの立田官邸に彼を保護しておくようにと命じた。勇気を出しなさいと題して徳永先生にメッセージを取り付けていただきます。
おはようございます。それではいただくご一緒にお祈りをお捧げいたしましょう。憐れん深い天のお父様、この新しい春の季節、主よ、私たちを守り導き、それぞれの御心のところに使わせてくださっていること、そして今共に礼拝を捧げできることを心より感謝いたします。神様、私たちが本当にあなたに支えられ生かされていることを思います。木々が不思議に芽吹き、また桜が咲き、季節が巡りますように、私たちのうちにもそのあなたの大いなる恵みの力が働いているということも思わされます。神様、イエス様が私たちのところに来てください。十字架が待っているエルサレムへと向かってくださいました。今日はそのイエス様の入場を覚える城の神父でもございます。これから受難の週が始まります。イエス様が一歩一歩十字架に向かって歩まれていったことを私たち それぞれに深く心に刻むことができますように。天様が辿られたその一歩一歩が私たちの罪を担う一歩一歩であり、そして呪いを負ってくださるその歩みである。神様は私たちの人生、痛み悩み悲しみ全てを背負ってくださる、その悲しみの道のりであったということ、愛のロープの苦しみの痛みの道のりであったということ、そのことを私たちが深く覚えることができますようお導きください。神様、愛するご家族、お父様を天に送られました、宮下姉妹のことも思います。またどうぞあなたがその心の内に平安を与え、ご家族ともども主の慰めが豊かにありますよ。心臓の発作で倒れられました横見姉妹も、あなたがお守りくださったことも感謝申し上げます。引き続きどうぞあなたの癒しがございますようにお願いいたします。他にも弱さを覚えている兄弟姉妹多くおられます。神様、どうぞその弱いところに、痛むところに、また悲しみのうちに、あなたの癒しと慰め、また励ましがありますように。そしてまず何よりも、私たちがこの受難の週、それぞれ自らの罪を深く悔い改め、自分がと思っているその思いを、自分の正しさを、また自分の愚かさを、主よ、一度あなたにすべてお祈りして、どうぞ神様、御前に沈まることができますよ。どうぞ神様、私たちが気づかずに苦しめている方々を、どうぞあなたが支えてください。私たちの罪を、主よ、どうか教えてくださって、本当に気づかないことにも気づいていくことができるよ。そして同時に主よ、教えていただいている罪があるならば、それをはっきり悔い改め、イエス様の十字架のもとに持ってきて、主よ、どうぞその血潮によって許していただけるように、清めていただけるように、私たちに教えてください。そしてまた悔い改めを与えてください。聖霊なる神様、私たちの一人一人あなたがご使命を与えてくださっておりますから、その体を生きた強い捧げ物として捧げながら、この新しい年度も歩んでいくことができるように、どうぞ助けをお導きください。このところに新しく使わされている方もいらっしゃいますが、主どうぞその一人一人にあなたが望み届いてくださるようにお願いいたします。足らないしもべがお二人しますので、この唇を清め、ただあなたのご栄光を表すことができるように助けてください。イエス様の尊いお名前によってお願いいたします。
はい、私が大学を卒業いたしまして、東京に上京して社会人として働き始めたのはちょうど30年前ですね。1989年いわゆる平成元年というねことになります。ですから、今回ちょうど、平成も終わって現行も変わるということなんですが、そこでいちいち何か考えの必要もないんですが、ちょうどねもう30年経ったんだなということで、個人的にはいろいろな考えに照らされています。30年前私はその誰一人知るもののない東京に、出ていきました。そしてお風呂もないですね、6畳一間のボロアパートで住み始めたんですね。蓄水槽ですね隣はインテリアル浜田山っていうキムタクが住んでたオプションだったんですが、この横のお風呂もないボロアパートそれはどうでもいいんですけど、本当に初めての東京、初めての一人暮らし、初めての仕事ということで、本当にこう何か不安というかね、大都会で一人ぼっちだな、寂しいなと、孤独と不安でいっぱいだったなということをね、こう覚えています。けれどもクリスチャンになるってことは非常にありがたいことで、どんなところに行ってもそこに神様の民がいる、
そして、兄弟姉妹とね呼べるこの神の家族が、
まあ、そういうことで私はアパートのすぐ近くにありましたあの同じデカ の、 あの浜田山キリスト教会、まあ、徒歩2分ぐらいのところでしたが、まあ、そこに、私は祈祷会にあの出席いたしました。まあ、引っ越しの荷物もまだほどくのもほどほどにあの祈祷会に行ったんですね。まあ、そして、まあ、その時にその祈祷会で、読まれていたのが今日の聖書箇所、そうそうそうだったんですね。この箇所でした。本当に30年前の話なんですよ。よく覚えてるんですね。特にこの使徒の働き23章の11節の御言葉でしたね。使徒の働き23章11節、その夜主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われた。まあ、この勇気を出しなさいというね言葉が心に迫ってきました。まあ、私にはですねこの御言葉はこのように聞こえたんですね。あなたは、神戸で証しをしたように、神戸で私のことを証ししたように東京でも証しをしなければならないですね。そういうふうにこう何か飾りかけられているようなね気がしました。勇気を出しなさいと、あそうなんだな、まあ、自分は決して人じゃなくて、あ神様が、まあ、イエス様が私を、まあ、神戸からこの東京に使わせてくださったんだなと、まあ、本当に主が共にいてくださって力を与え、まあ、そして、新しいことを始めてくださる、まあ、だから、まあ、勇気を出して、前にね進めばいいんだ、まあ、本当にそう希望がね心にこう満ちてきたのを本当に昨日のことのように思い出します。まあ、皆さんの中にも、まあ、新しい年度が始まって、まあ、本当に不安の中この一歩をですね新しい一歩を踏み出しておられる方も、いらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。でもそのお一人お一人に主が、勇気を出しなさい、ね、私が共にいてくださいる、そして、あなたはこのことをしないといけないんだと、本当にその主がご自身の道を示してくださって本当に勇気を出しなさいと語りかけてくださっていると思います。まあ、今日はその神様から本当に勇気と、まあ、新しい希望をですねこの箇所から、いただけたらと思います。まあ、さてということで、まあ、今日の聖書の箇所ですが、まあ、この箇所はこの使徒パウロが、ユダヤの最高法院、サンヘドリンいわゆるその一番の国の議決機関というか、まあ、国会みたいな、ね、ところに呼び出されているところです。まあ、ここで分かってイエス様も裁かれました。またあの最初の教会の殉教師はステパノもこの最高法院で、この死刑に定められたわけですね。まあ、いわばここは、まあ、キリスト教のこの迫害の総本山みたいなね、ところです。もう、ここが、まあ、いわば、まあ、舞台。まあ、パウロは、神殿で捕らえられました。そして、あわや、この殺されかけたところを、そのローマの、この、兵隊たちによって助けられて、まあ、そして保護されていた。まあ、それが、この、もう一度、なんでこんな人パウロがですねこの訴えられているのか、このことを、理由を知ろうと思ってこの前任隊長がこのパウロをこのもう一度この、最高法院に連れてきたわけですね。まあ最高法院ってね皆さん最高法院行ってみたいでしょうか。あんまり行きたくないようなねところじゃないかなと思いますね。まあ、そこでもう国のお偉いさんずらっと並んでそこで自分が取り調べというか尋問をねこう受けるわけです。まあ、ところがこのパウロはですねもう全然臆しないというか、まあ、きっとこの時もイエス様を明かしする機会だと、まあ、捉えていたんだと思います。この国のお偉い方を相手に、まあ、堂々と証しを始めるわけですね。まあ、23章の一節のところです。パウロは最高法院の人々を見つめていった。兄弟たち、私は今日まであくまでも健全な良心に従って神の前に生きてきました。
まあ、パウロはこのように始め、話し始めました。まあ、ところがそう一言話しただけで、まあ、いきなりこのパウロは殴られちゃうんですね。あの2節。すると大祭司アナニアはパウロのそばに立っていた者たちに彼の口を打つように命じた。まあ、パシッとね、打たれた。まあ、何が気に食わなかったのかね、わかりません。大祭司がね、いやいや、そもそもお前が口を開くとこじゃないと、こっちが聞いてんだと、あの、まあ、黙っとれっていうことかもしれませんけども、まあ、こうパウロはこう殴られたわけですね。まあ、こういう理不尽な暴力で口を塞がるようとして、しかしこのパウロ負けてないんですね。あの3節、そこでパウロはアナニアに向かっていった。白く塗った壁を、神があなたを打たれ、あなたは立法に従って私を裁く座についていながら立法に背いて私を打てと命じるのかと。白く塗った壁、自転車ねと、こうパウロはね、あの、まあ、結構気強いんだなとね、こう読んで思いますけれども、まあ、でも、まあ、このようにですね、まあ、堂々と、まあ、いい話、まあ、さらにはお前は大祭司を罵るのかと、こうね、取り巻きがこう一り立つわけですが、この人たちにも、兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかったと、まあ、痛烈に皮肉を言うわけです。まあ、この大祭司のアナニアっていう人は、あの、まあ、実に評判の悪いね、大祭司だったと、あの、物の本には書いてあります。まあ、この後に、あの、あまりにも評判が悪くて、あの、まあ、ローマにすり寄ってばかりいるので、まあ、暗殺されてしまうっていうね、あの、まあ、まさにこのパウロの予言、その通りになるわけなんですが、まあ、こんなやりとりが、あった。まあ、そしてパウロはここでですね、一つの一計を案じるわけですね。それは6節にこう書いてありますが、パウロは彼ら、まあ、最高法院ですね、この彼らの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見て取って、最高法院の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人です。パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。まあ、パウロの目論見は、まあ、少しはっきりとはしませんが、まあ、おそらくこの最高法院が、復活を信じているパリサイ人たちと信じてないサドカイ人、まあ、半々みたいな、まあ、そういうことを見て取って、まあ、自分自身はイエス様の復活ということを何とか伝えたいわけですね。だからその復活ということを言えば、ちょっと彼らが議論を始めるだろう。そしてその議論に、乗っかる形で自分もこのイエス様の復活を、証しできるんではないかと、まあ、そんなね、こう目論みがあったかもしれません。まあ、ところが、まことはパウロの願ってたようには進まなかった、証しの機会が得られるどころか、まあ、むしろ裏目に出て、まあ、こう大混乱になっちゃうわけですね。まあ、本当に収拾がつかなくなる。まあ、そしてまた結局パウロは、あの、方法の手入れというか、まあ、兵士たちに、助け出されて、そしてこのローマの兵舎に戻ることになったわけですね。まあ、その兵舎にというか兵に戻ったパウロは、まあ、その晩ね、どんな気持ちだったでしょうか。まあ、厳しい一日でありました。まあ、本当に国中の敵意を全部自分にこう向けられていく、極度の本当にそういうストレスにこうさらされていく、まあ、それなんか結局自分が打ったその、まあ、起死回生の一手と思って打ったその言葉も結局は空回りして、まあ、失敗に終わってしまった、まあ、全てが裏目、全てが空回り、まあ、パウロはその暗い弊社でひたすら落ち込んでいたんじゃないかなとね、こう想像いたします。まあ、ところがその夜、まあ、幻のうちにか現実でか分かりませんけれども、まあ、イエス様がパウロに現れてくださった。主イエスがパウロのそばに立って御言葉を持って深く彼に臨んでくださったわけですね。まあ、11節の、その主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われた。まあ、当時の世界の中心のローマ、まあ、そこで証しをすることはこのパウロの、まあ、いわば長年の宿願でありました。まあ、ローマ人への手紙の1章の10節というところをお配りしているプリントにも、 まあ、ローマ書一章の、10節から16節を印刷しておりますが、まあ、ここの10節でパウロはこのように言っているんですね。まあ、ローマにいるクリスチャンたちに向かって、祈る時にはいつも神の御心によって今度こそついに道が開かれ、何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っています。まあ、少し飛ばして14節、私はギリシャ人にも未開の人にも知識のある人にも知識のない人にも負い目のあるものです。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人に、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。まあ、パウロは神の御心によって今度こそついに道が開かれて、まあ、なんとかローマにいるあなた方に福音を伝えたいと、まあ、そのように言っているわけですね。まあ、でもこの時のですね、パウロの状況、どうだったか、まあ、それどころじゃないわけですよね。あのローマどころではなく、そのエルサレムの、まあ、いわば、まあ、そのローマ兵の兵舎に、まあ、捕らえられている。まあ、しかもやることをなすことを裏目に出てうまくいかず、つながれている。まあ、八方塞がり、自分の意思で散歩一つできない、こんな状況でローマで証しするなんて夢のまた夢なんですよね、本当はね。でもそういうパウロにイエス様が言われてるわけですよね。不思議だなと思う。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで証しをしたようにローマでも証しをしなければならない。あなたがローマで証しをするということは決まっている。私がそのようにさせるのだと。まあ、イエス様はパウロにそのように語りかけてくださったわけですね。まあ、本当に行き詰まっているパウロ、どん詰まりのパウロ、全て裏目に出ているそのパウロに主が本当にすぐそばに立っていてくださる。そして力づけ、励ましてくださって、勇気を出しなさい、今何もかもうまくいってない、八方塞がりのようにあなたは思ってるかもしれないけれども、そうじゃないんだよと。私があなたと共にあり、全てのことを導くのだと、パウロを励ましてくださるのです。まあ、そしてこの後事態は急展開ね、あのするわけですね。あの、まあ、ちょっと長いからね、司会者の方には申し訳ないと思いながら、あの全部23章の最後まで読んでいただきましたけども、パウロの暗殺計画っていうのがね、この持ち上がってくるというか、あったわけです。パウロを殺すまではもう飲み食い一切しないという40人の人たちが、まあ、そういう誓いを立てた。なかなか皆さん怖いですよ。自分を殺すまで絶対何も食べない人が40人ね、あのいるわけですよ。でそういう人たちがもう待ち伏せてると。まあ、しかしなぜかそういう、なぜかというかね、そういう情報をこの、パウロの姉妹の息子、甥っ子ですよね。パウロにこういう人がいたんだなと、パウロの甥っ子がエルサレムにいて、そういう情報をキャッチしてこのパウロのところにやっていく。まあ、そしてあのおじさん危ないですよと、あなたを殺そうとしてる人たちがもうこんな誓いして40人もいるんですということをこう伝えるわけですね。まあ、当時あのこのローマなんかは割とこうあの囚人に差し入れ自由にできたそうなんですね。あのまあ、甥っ子なんかも来れたりして、まあ、そういう中で、まあ、パウロが、まあ、このことを百人隊長に伝え、また千人隊長にそのことが伝わり、まあ、結局パウロは、夜の間にあの多くの兵隊たちに守られて護送されながらその総督のところへ通る。まあ、そしてこの続きをずつ読んでいただくと分かるんですが、まあ、このことがパウロがローマに行く道につながっていくんですね。あの不思議とあのこの、まあ、どん底と思えていたこのところから新しい、全く思いもしなかったローマへの道が開けて行くわけです。まあ、あの変な話言い換えますと、このパウロの暗殺計画がなかったらですね、そういうことにならなかったわけですね。だから神様のご計画っていうのは本当に不思議だなと思います。人間的に見れば 恐怖でしかない、もう本当に最悪のようなことを通して神様はご自分のご計画を実現に至らない、まあ、イエス様の十字架はまさにそうでした。もうこいつをこんなね、本当に、まあ、私たちに言うこと聞かないこの救い主と言っているこのイエス・キリスト、こんなの野放しできないと、そのユダヤの宗教指導者たちはイエス様を亡き者にしようとしました。まあ、人間の罪のその計画によってイエス様は十字架にかけられた。でもそこには神様の深い救いのご計画があり、私たちの罪とが全てを罪なき神の一人子が負って死んでくださる。まあ、そこには不思議な神様のご計画が、ね、あります。人間の悪意、罪の全てを逆にこう神様の良きことの計らいと用いてくださることができる。まあ、私たちの神様は、まあ、本当にそのような、お方であるわけです。まあ、まさにこの御言葉の通りだなと思います。ローマ8章28節、まあ、これは後にパウロがローマを、クリスチャンたちに書く手紙の中にある言葉ですが、まあ、まさにこういう経験がね、生かされているのかなとも思います。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神様は全てのことをご自分のご計画の中で益として働かせてくださる、まあ、そのことを私たちは知っていますとパウロは言うのです。まあ、皆さん、まあ、私たち一人一人にですね、まあ、この今日のパウロのような、まあ、どん詰まりの時というかね、本当にこう追い詰められるような時があるんじゃないかなと思います。まあ、やることをなすことうまくいかない、右にも左にも進むこともできない、明るい展望も希望もない、一体どこに行ったらその出口があるんだろうか、逃れ口があるんだろうか、いやどこにもない。まあ、人間的にはそのようにしか思えない時があるんじゃないかなと思います。まあ、しかしそういう時こそが、もしかして主があなたの傍らに立っていてくださる時なのかもしれない。主イエスがあなたに御声をかけてくださる時なのかもしれない。そして私たちが本当にイエス様の十字架と出会う時なのかもしれない。主は言われるのです。勇気を出しなさい、勇気を出しなさい、心配しないでもよい、私があなたと共に、私があなたのために十字架にかかった、そして私があなたの人生万事を益とし、あなたの道を導くのだと、まあ、イエス様はそのようにおっしゃってくださるのです。まあ、私自身がですね、まあ、個人的な証で恐縮ですが、まあ、やはり思い返してみて、最初にそういうですね、本当にどん底のような時に主にお言葉をねかけていただいたなと思うのは、まあ、大学5年生の時でありました。まあ、大学5年生という言葉で分かる通りですね、大学の時に留年というやつをね、しているわけです。まあ、単位を落としてね、留年しましたという方は時々お見かけするわけですけれども、まあ、私の場合はですね、そういうのでもなかったんですね。バブル全盛の時代に、就職が決まらずに、まあ、どこにも行くことができずに、仕方なく大学に残るというかね、卒業しちゃうと次の年また就職できなくなる、当時ねそういう決まりがあったんですね。公務員も受けられなくなるので、まあ、仕方なく大学に残ったわけです。まあ、とにかく今は就職氷河期とかね、若い方は本当に大変だなと思うんですが、当時はまあ、バブル全然だったんですね、私の時にね、超売り手市場と言われていた時でした。ですから、まあ、とにかく手を挙げたら採用されるんですね。だから友達というか大学の同級生たちはもう次々その大企業に、内定を受けて行くと、 まあ、そういう中私だけがどこにも手もあるのか、まあ、大学時代法学部だったんですけども、まあ、法律に興味が持てず、まあ、最低限の勉強しかしませんでした、まあ、そして自堕落な生活をこうし、まあ、湯水のように時間を浪費していました。まあ、実にもったいない青春とですね、まあ、お金の無駄遣い、まあ、その時の私を表すのはもう一言で十分だと思うんですね。まあ、未熟と。本当に未熟の一言だったなと思います。まあ、そういうだらしない生活が顔にも出ていたんでしょうね。まあ、とにかく行く面接行く面接全部落ちるわけです。まあ、見事なぐらいでしたね。何度落ちるのっていうかね、みんなに言われるぐらい、箸にも棒にも引っかからない。まあそういう中で結局留年ということになり、まあ友人たちが卒業旅行と称していろんなね、海外なんか当時、みんな羽振りが良くて行ってたりしたんですが、その中、留年の学費を稼ぐために深夜の工事のバイトに行きました。まあそしたら周りはもちろんなんか4年生とかそういう人いない。1年生、2年生ばかりの大学生とかね、がいて。で、そういう人に言われた一言がね、忘れられません。なんで4年生がこんなとこにいるんですかっていうね。なんでいるんですか、なんでいるんだろうなと。まあ何か自分自身一人が井戸の底に取り残されているような気がしていました。まあそういう中で大学生の政治研究会の KGK の春季学校というね、キャンプに行ったんですね。まあそこでも同学年のクリスチャンたちはみんな神様に会って新学校に私は行きます。就職こういうところに行きます。証をしてね、育っていくんですよね。それが本当に何かこう眩しくて、なんか切なくて、もう、なんか穴があったら入りたいみたいなね、そういうことでした。で、何日目だったか忘れましたけども、朝早く、一人ね、起きて、誰もいないその会場の、まあ、4時、10時とかね、5時とか、そんな時間だと思いますけども、そこに、ひざまずいて、というか、もう頭をね、床にこすりつけて、悔い改めていくでしょう。まあ、神様、本当に、あなたから与えていただいていた、この大学生活を私は無駄に過ごしてしまいました。本当に、申し訳ありませんでした。与えられた賜物、時間、全く浪費しただけでした、ね。そして自分がもう思いつく罪、とにかく全て、そこで、悔い改めたんですね。もう徹底的に悔い改めて、祈りました。まあ、その時ですね、不思議とその井戸の底にこう、暗く落ち込んでいたようだった、その心に、不思議な高い光がね、こう差してきたんですね。まあ、そして、イエス様がいてくださる。近くに主が来てくださっているんだ。まあ、そのことが、まあ、何かこう、本当にはっきりと分かりました。今日の御言葉分かるのは、すぐそばに立っているから、主が、今来てくださる。そして深いですね、その御言葉の語りかけがありました。まあ、それは、ここに創世記とか何箇所か記されていますけれども、聖書を開いたわけではなかったんですが、まあ、そのいくつかの御言葉がまあ一つに合わさったようなね、こういう言葉でした。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。私はあなたを愛し、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。私はあなたを愛し、その御言葉が深く心に刻まれました。ああ、本当に主はこんなものなんだけれども、こんなものを愛し見捨てないで共にいてくださるんだ、そしてご自身のために何かをさせてくださるんだ、まあ、そのことが本当に深く、まあ、その時に心に刻まれました。まあ、それから、そまきながらですね、心を入れ替えて、5年生の、まあ、1年間だけなんですが、まあ、その、 は一生懸命勉強しました。まあ、そして、不思議なもんで、今度は打って変わって、就職活動もね、不思議と連戦連勝で、目標としてた、その JICA にも合格して、就職することができました。まあ、本当に主の祝福だったなと思います。まあ、それでこの状況をして、出席した最初の祈祷会で聞いたのが今日の御言葉だったんですね。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、どうもでも証しをしなければならない。足を私は何をしたらいいんでしょうかと、まあ、その時から祈り始めて、あ、そうだと。大学で、政治研究会してたみたいにね、職場でもできないかということを、まあ、その時から考えてたんですね。まあ、ちょっと不思議なことに、その新人研修の時に、隣に座った方がですね、私、大学留学してた時に、教会してたんだけども、今は教会に行けてないんです、みたいなことを言う人が隣に座りまして、じゃあ、来るみたいなことで、浜田山教会ね、導いて、その年、占領したのがうちの家内さん。で、家内と、そしてもう一人、同時にクリスチャンの方がいるって分かって、三人で新宿公園の芝生に、シートを敷いて、週一回お昼休みに、聖書研究会を始めました。まあ、そこに不思議と、その方が次々と加えられて、多い時は30人とかね、そんなことに名簿上いっぱいの人になって、まあ、実は、30年経った今も、ジャイカバイブルフェローシップっていう名前で続いてね、毎週今日はどこどこの会議室でやりますっていうメールを今でも私のところに届いています。まあ、主のご計画は不思議だなと思うんですね。よく考えたら1年早かったら違ったのかなとかね、自分の愚かさではあったんですが、自分のその愚かさも主が用いてこのような身にしてくださるんだと、悔い改めた時に用いてくださるんだということを教えられたことでした。まあ、自分では何やってもうまくいかないような時、どん底のような、まあ、惨めさだけをね、こう思い知らされる時、でもそういうところが本当にその主の十字架との出会いとなる、悔い改めの機会、主の憐れみを知る時となる。そして主が本当に私の罪も、まあ、こんな愚かさもとかも全部背負っていてくださるんだ、本当にこの方は私のために十字架にかかってくださった私の救い主なんだということが分かるときですね。真っ暗な心にこそその主の十字架の光、憐れみの光が本当に深くさせて、まあ、パウロはこの時そういう人と出会ったと思います。かつて自分がステファノを本当にこの攻撃していたその最高方位、今度は自分が攻撃される側にはなって、本当に自分の罪の深さ思い知らされながらも、でもそのような自分にあなたはエルサレムで証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと大いなるご計画の店の中に入れてくださっている、その主の憐れみ、そのことを本当にパウロも教えられると思います。勇気を出しなさい。イエス様はお一人一人にお声をかけてくださっています。主はこの新しい旅立ちの年にあなたに何を出ようと言っておられるんでしょうか。お祈りいたしましょう。憐れみ深い天のお父様、皆をあがめ心より感謝いたします。私たち自分では本当に右も左にも行けない、どん底のような時、真っ暗な時、自分の罪深さを思い知らされ、本当に我ながらどうしようもないと思うような時がございます。しかしそこに主がすでに立っていてくださいます。主の十字架で私たちの罪も咎も人生すべてを負ってくださるイエス・キリストの 憐れみの十字架、十字架の血潮がそこに流されていることを本当に感謝いたします。神様、どうか私たちがイエス様と出会い、その十字架を本当に深く胸に刻み、その憐れみに生かされて、どうぞそれぞれの与えられている立場は立場を走り抜くことができますよ。恐れないで、勇気を出して、神様が与えてくださっているその使命をそれぞれが果たすことができるように、どうぞ助けを導いてください。この時を感謝し、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
しばらく沈む。